はい、こんにちは。テラピョンこと寺田です。第29回目になります、ポッドキャストをお届けします。今回もゲスト会ということで、今回初登場の鈴木孝則さんに来ていただいております。じゃあ、早速ですけど、鈴木孝則さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、鈴木孝則です。このポッドキャストに聞いてる皆さん、はじめまして。自己紹介か。ね、所属で言うと一般社団法人パイコン JP アソシエーションの副代表理事やってたりとか、まあ、寺田さんとかと一緒にやってたりとか、あと会社は B プラウドっていう会社で働いてるような働いてないようなって感じ、まあ働いてますけどとか、まあいろいろやってますって感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。早速ありがとうございます。孝則さんとはもう結構長いですね。プローン界隈でいろいろやってた頃からなんで。
そうですね、
10年以上ですかね。はい、10年以上一緒にいろいろやってる感じなんですけど、最近だとやっぱパイコン JP の活動が結構まあ一緒にやることが多いのでっていう感じですか。
そうですね、うん、あとはまあパイソンミニアッカソン、あとで話出るか分かんないけど、
そうですね、たまに出てるあのアッカソンやったりとかで、はい、もうそれも10年近く合宿やったりとかしてるので、
ね、
まあ、そんな感じで、まあ、まあちょこちょこ会いますし、はい、まあ、孝則さんも私も飲むのが好きなので
、まあ、そうね、
飲み友達みたいなところもあるかなっていう感じはします。まあ、はい、はい、まあ、そんな感じで今日お届けしますが、孝則さんといえば B プラウドの、はい、今は役員、
役員です。
役員で仕事してないって言ってたけど、はい、してるでしょ。
まあまあしてます。めっちゃ忙しいっすよ。
忙しいんだよね。
めっちゃ忙しいです、
ね。はい。めっちゃ忙しそうな感じですけど、まあ私、まあ私はまああれですけど、まああとはパイコン JP かな。
はいはい。
パイコン JP の方はまあまあ普段からいろいろと一緒にやってる感じ、
ね。まあそうですね。まあ後であんのかわかんないけど、一般社団法人側だからそのイベントの運営ってわけじゃなくて、それ以外のことをやってるって感じですかね。
まあ、ね、はい。じゃあまあいろいろとちょっとまあこんな感じで、今日1時間ちょっとぐらいお届けしたいと思ってるんですけど、
はい、
まあとりあえずパイコン JP が終わったばっかりなので、
はいはい、
このラジオで最近パイコン JP のことばっかり話してるんですけど、
あ、そうなんです、はい、あ、そうか、スタッフ呼んで話したりとかいう感じで紹介したりとかしてました。はいはい、あとあれか、自分でなんか話すみたいなのをやってた、
まあ、そうですね、はいはい、あ、ちょっと歴史を語って後で文章にまとめようとして文章にまとめてるいつものね、
あれスピーチトゥーテキスト的なのかますとありかなと思いますけどね。わからんけど、
まあね。うまくいかないんだな、それが。まあまあ、まあまあ、でもそんなことをやろうと思ってますと。はい、で、まあ実際、まあ先々週でしたっけね。PyCon JP2020 が終わりましたと。
終わりましたね。
ああ、今回は残念ながらオンライン。
まあ、それを残念っていうかどうかは、まあ、俺は、いや、まあ、確かに自分的には集まりたいとかはすごいあるけど、うんうん、まあこんな時でもなきゃこんなことはできなかったわけで、
まあ確かに
残念って言っちゃうのはちょっとかわいそうかなっていう気がして、
あ、まあ確かに、
まあ、いや当然現地やりたかったっていう思いは当然スタッフの皆さんもあるんだろうとは思うんですけど、
はいはい、
まあなんかいろいろチャレンジされてたんじゃないかなというふうに、うん、まあ外から見ただけですけど、
はいはい、
とは思ってますよ。
まあ確かにね、はい、確かにそれはそうですね、うん、だからまあまあまあそうですね、まあ、集まれなかったのは残念だったなとは思いますね。それはまあまあこんな時期でなんでしょうがないと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、一緒に飲めないとかは、
そうそうそう、
やっぱそれに尽きるでしょ。本当
に尽きるかな。
外国の人とはまず会えないし、ま
あ、そうだよね、
とか、
うん、そんなにねいてもなかなかそんなにねじっくり話ができる感じじゃないし、
そうそうそう、
マークいるんだって飲み会で少し話したけど、うん、まあねちょっとなんかテレカンファレンスみたいな感じだから、
うん、
って感じですよね。
そうですね、マークってあのユーロパイソンソサエティのね代表者、はい、
実際にはなんか楽しめました、どうでした、
あ、参加者として、
参加者として、
うん、まあこれあのその時にも話してたんですけど、うん、もう近年稀に見るぐらい遠くを見た、
遠く見ましたね、私もそうですね、
もう近年稀に見る、いつもの年だと多分昨日となんは見て LT は見て他は何も見てないみたいな感じ、
まあまあまあまあまあ、まあ、そうね、あのロビーにいるみたいな感じ、そうそうそう、あのブースにいたりロビーにいるっていうのが多いから、それは確かにそうですね、
スタッフをやってなくてもそういう感じ、うん、まあスタッフやってたらもっと見れないし、
もっと見れないね
って感じだったから、そういう意味ではまあ今年スタッフは私完全にやってないんですけど、
うん、
本当近年稀に見るぐらい遠くを見て、まあ面白いなと思って見てましたよ。
まあ面白い
ですね。いろいろ勉強になるし。
そうね。いい遠く見て、なんかこんな参考になるわ、みたいな結構多かったですね。
そうそうそう、
はい。私もそういう意味じゃ、 もう一回だけなんか、一人一人知り合いが発表してんのと裏でもう一個面白そうなのやってたので
。あ、並列で見た。
並列で見るっていうのを一個やりましたら、一個はズームで見て、一個は YouTube ライブで見るみたいなことやったんで、あれはね、まあ、頭に半分しか入ってこないかもしれないけど、うん、なんかキーワードはすごい入ってきて。
そうかもしれないですね。う
ん、まあなんか、トークもね、一日5本も見ると、全部
疲れちゃう。
そう、疲れちゃうし、全部見切れない。なんか全部覚えてらんないじゃないですか。うん、それは海外行った時のカンファレンスなんかもそうだと思うんですけど、なんで、まあ、そういう意味でキーワードはすごい入ってきたんで、うんうんうん、すごい、それは良かった、
ね。確かにキーワードだけ見るだと、まあ、うん、よくやるのはやっぱり後になってスライドをパパパッと気になるやつ見てとかやるけど、聞き流してなんかキーワードを抑えるっていうのも確かにありかもなって、今言われてみると思いますね。うんうん、まあね、
そこに全部に興味がなかったりするじゃないですか。その部分にしか興味がなかったりとかも多いので、で、なんかすごい注目してたらすごいそこでのめり込むけど、全部のトーク、選んだトークは全部そうなるかって言われるとそんなことないから。
まあめちゃめちゃつまみ食い感はすごいけど、こう、発表する側からするとちょっと寂しいなって気はするけど、
ね、私もそう思うね。発表する側から。
側からすると、こう、張り付いてほしいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、側からすると難しいけど、やっぱそのオンラインマルチトラックっていうのだと、なんかそういう見方する人、なんか、ツイッターとか追っててもやっぱそういう人いるなっていう雰囲気は感じたし、ね、だってオフィシャルであのパイコン JP のウェブサイトにさ、6 YouTube のリンク貼ってるページを、あれ結構フットワークいいなと思ってあれ作って、で、あれ見てる人多分いると思うんですよ。まあね、なんとなく流して、うん、見たいやつだけ音声オンにして、他はただライブで流すみたいな人結構いると思ってて。
うん、確かに。
うん、あれ、まあ、いいアイデアだし、流し見、だから新しい視聴スタイルなのかな、みたいなことはちょっと思いましたね。
確かにね。それはそうですよね。
結構やっぱ画面かじりついて見るの、すごい疲れるなって自分では思っていて、
まあ確かに、
現地でスライドを見る以上に。
はいはいはい。
なんかすごい疲れるって感じがあって、それはスクリーンとの距離だったりとか、あの反射光なのか直接入ってる光なのかとか、いろんなのがこう影響してんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、なのでこうオンラインイベントで自分の PC で画面最大にしてこうしっかり見るって、普通に現地でしっかり見るのよりなんか違う疲れあるかなって思ってますね。まあ、まあ
私もだからその最初にさっき言ったやつ2個見始めた時は、1個は大学あの家のテレビで見た、うんうんうん、YouTube をテレビにして演奏してみたりしたんだけど、やっぱりそれはねやっぱちょっと違う感じでしたね。やっぱりなんかパソコンで方がまだ見やすかったかな。
あ、そうなんですね。
まあなんかそれはスタイルの問題かもしれないけど、他やっぱじゃあ結構まあ遠く見た、
トークはまず見たっていうのが一番大きい印象ですね。あとは、やっぱり、まあ、もともとスタッフもやってたっていうのもあって、うん、そのスポンサーにどうやってこのイベントをサポートするメリットを出すのっていうのが、まあ、大変だろうなって、
大変だよね、
まあ、最初から思ってました、
うんうん、大変大変。
でスポンサーブースっていうのを今年やって、はい、オンラインブース、
はい、
まあ、ズームとか立ててそこに行って話をしてもらうっていうのを、あの寺田さんと一緒に、はい、この場所でそうそうそう、いろんなところをちょっとこうにぎやかしに行って見て回りましたけど、
はい、まあ、実際にはね、あの2人初日の日はここでっていうか、まず今日ちょっと事務所で収録してるんですけど、事務所で一緒にもうあと2人と一緒にちょっと見ようじゃないかと言って、
はいはい、
まあ1日だけ見たんですけど、
で各ブース入ってみて、うん、やっぱ各社さんこういろいろチャレンジされてるのがすごい面白かったですね、うんうん、
面白かったですね、
面白かったです、
まあまあそうですね、まあ、そのこの騒ぎが4月ぐらいから、まあ、3月ぐらいからイベントってできてないと思うんですけど、
う
ん、その東京でイベントできてなくて、うん、だんだんみんないろいろノウハウが溜まっていったのか、うん、工夫をし始めてきて、なんかみんな各社さんそれぞれ色があって、
そうですね、
良かったですよね。
そうですね、いろいろだから正解は今誰も見つけられてないので、うんうん、あとはそっか、トライする機会がやっぱり圧倒的に少ないから、
そうですね、
そのオンラインでブースやりますって、うん、そもそも多分、まあ、ちょっと調べてないですけど、うん、こういう、いわばパイコン JP みたいなイベントをやってて、ブースが出してました、ブース出してました、スポンサーさんってやつを、ブース諦めてるとか、普通に俺あると思ってるんですよ。だからそもそもオンラインでブース成り立つのとかをトライする機会がない、イベントでどうやったらこう流れてくるんだろう、ちゃんと企業ブースに人が来てちゃんと爪痕残してとか覚えて帰ってもらえるんだろうとかをトライする機会自体がまだ少ないから、その中でまあ皆さんこうなんか 各企業さんが想像してこう作ってきてるのはすごい面白かった、うん、
面白いですね。
面白かった。
誰かその終わった後に懇親会と、うんうん、公式懇親会があって、その時に聞いた、知り合いに聞いた話だと、やっぱほとんどのブースもあって、うん、結構ゆっくり聞けた、ゆっくりいろんな話聞けたので、よかったですって、こんな取り組みやってるんですかみたいな話とかを聞けたんで、結構ためだとか、まあまあ、なんか良かったですっていう話を何個か、2人ぐらいかな、
なるほど
から聞いたんで、ああ、そうなんだと思って、まあ、それは良かったなと。まあやれてよかったし、みんな工夫してすごいなって思ったところですね。
いや、ポジティブにやってもらってるんだろうなって感じ、うん、まあ、せっかく出すんだったらやっぱりこう、うん、費用対効果上げたいわけじゃないですか。
そうっすね。
っていうところで、まあ、知恵絞っていろいろやられてるのは素晴らしい取り組みだなと思って見てますね。見てました。あの、はい、面白いなと思ってました、はい、とはいえやっぱりこれが今後こう何年もオンライン、うん、カンファレンスです、うん、オンラインブースですってなった時に、うん、なんかどうやるとちょうどいいバランスかなんだろう、納得があるんだろうみたいなのとかは、まあ、これからこう振り返ってみんな考えていく
そうっす、ね、
だろうな。
難しいっす ね, やっぱね、
まあ、結局あれじゃないですか、広告宣伝費ってそんな測れないじゃないですか、
はいはいはい、
完全にはテレビ CM 何本売ったから何個売れましたとか言えない、そんなにわからないと思っていて、だからそこはちゃんとなんかなんとなく価値を感じてもらえるプラス、うん、なんかコミュニティとかに貢献して社会が良くなってくみたいなのにもサポートしてもらってとか、うまくバランスが取れるといいんですけどね、
そうですね、
みたいな、
はい、で私自身は、まあ、まあこれで1日目はここで見て、あとは、はいはい、毎年やってる一般社団法人パイコン JP アソシエーションミーティングっていう、はい、まあ、公開型のミーティング、まあ、これも高野さん鈴木高野さん一緒ですけど、はい、まあ、一緒にやって、まあ、なかなかね意見が出しやすい環境を作れなかったなとは思って
ます。ああ、そうですね。
まあそれはそれで、まあやれたのは良かった、まあ、報告とかもできたし、
あの、まあ、やらないはないから、だし、うん、聞いてくれてる人がそこそこいたじゃないですか。ああ、
そうですね、聞いてくれてる人はいつもより多かった、うん、人数はね、
まあ、入りやすいですもんね、
入りやすいですね、うん、まあ、狭い部屋で20人集まってやるのに比べたら、うん、聞いてくれた人は多かったかもしれないですね。
そうですね、まあ、ただそれがどれくらいのこうなんていうか集中度なのかみたいなのが、うん、こっちからは全然わからないので、
わかんないですね。まあね、やっぱリモートでミーティングに参加するとなかなか参加しづらいとかあるじゃないですか。
うん、あると思いますね、うん、
という感じでちょっとねあれですけど、あとは翌日のその2日目には一応パネルディスカッションの
司会、ああ、司会やってました、ね、お疲れ様でした、
はいはい、まあまあ、うん、ちょっと途中雑だったけど、まあまあ、
いや、まあ、うん、雑、まあまあ、雑って あれは俺が確かトークを切るのが切り方のやつがあれなんでみたいなこと言ってたのがめっちゃ雑だなと思って書いただけで、別にまあそこまでじゃないかな、まあ、ちょうどいい感じだったとは。
まあ皆さんね、協力的にすごいいろんな意見言って、うん、いろんな発言を積極的にしてくれたので、それは良かったですね。ありがたい話。
あれ内容的に、あ、私も聞いてましたけど、やっぱ、うん、あの、各社がやっぱフルリモートとかやってる中でどうやってこうつながり作っていくのみたいなところは、すごい、あの、興味深かったし、私も今悩んでいるところだし、うん、はい、っていうので、面白かったですね。あの、まあ、ドーナッツ .com とか。
結構いろんなサービスあるんですね。
ある、そう、ね、そんなサービスあるんだぐらい、本当そう思う。
知らなかったっていう。
ドーナツドットコムはあれですね、ヘンゲさんがワンオンワンを強制的になんかスケジューリングするボット、はい、とか言って、
うん、へーって。スラックでいきなり流れてくるでしょ、うん、お前はこの人とこの人とこの人と何時から
この時間に
ワンオンワンやれ。
そう、あれ面白い。
すごいびっくりしました。
面白い。
うん、まあそんな感じだったんですけど、まあそういう意味で役割もいつもより少ないし、まあ、見る時間は結構あったし、
だ私たち自身が ね、あのブースにずっといて誰かと話すとかもないし、
まあ、そう、逆にまあそれがなかったのは寂しいけど、
まあ当然、
うん、まあまあそうですね、まあそんな感じで普通に我々はなんか過ごした感じですかね。だからいつもだと飲みまくったりするので、まあ、そういうのがなくて、
まあ飲みまくったのは変わってないですけど、
ね、あ、変わってないんだ。
え、
まあ、
まあ、いやだって結局飲んでるんで俺
結局飲んでんだね、すごいな。
前日は飲んでないか。
まあまあそうだよね。
カンファレンスが今回2日だから、まあ、その2日間の1日目と2日目は結局の、あ、飲んでるっていうのは、私は外で飲む派で、家飲みはもうやめた、家飲みリモート飲みはやめたので、あの、知り合い何人かと、1日目も2日目も飲みに行きました。
すごいなって感じ、ね、私も誘われて2日目って思ったけど、 まあちょっとやめときました。まあ、はい、2日目はまあちょっと疲れもあったんでやめときましたけど、まあ、
でしょうね、はい、1日目が飲みすぎたんで、
まあまあ、そうですね、あ、そうですね、1日目結構飲みましたね、うん、まあそういう意味でまあ懇親会がないだと全体でずっとその2014年からかな、全員を懇親会やろう、まあそのパイコン JP のチケットに懇親会を一緒にインクルードして、
はいはいはいはい、
っていうのが2014からだと思う。
14からか。
そう、高野さんが座長になった時からだから。
そっか。
あの時からやって、まあ19年まで、まあなんか最近だともう普通にその終わったらその場でとか近くで懇親会みたいなのが、うん、まあ最近定番になってたのができなかったんですけど、やっぱまあそれだと寂しいな、まあしょうがないね、この時間、ね、
しょうがない、今時期はそれはもう絶対できない、うん、今とても寂しいし、うん、もうなんかそれこそが価値だとか個人的には思ってるぐらいなので、だってだから最近だとあれでしょ、もうなんか Python が好きなんですっていうだけで、うんうん、日本だけじゃなく日本も結構遠くから来る人いて、うん、世界、アジアからも来て、うん、もっと遠くからも来た人たちが、うん、一堂に会して数百人が飲んでるっていう、うん、
それでもうもう終わりかって言われるっていうね、もうまだ
で二次会適当にバカでて行ってくださいみたいな、
行ってくださいってやってね、まあまあそんな感じなのが、まあ新しい友達もできるし、新しい知り合いとかいろんな話できるっていうのがやっぱり、うん、良さでもあったけど、まあこればっかりはねっていう感じだけど、ね、まあ今回高野さん参加しなかったけど、ズーム使ってやって、
はいはいはい、懇親会ですよね、
懇親会、結構ブレイクアウトルームも結構頑張ってやって、はい、頑張ってというかそのスタッフも結構うまく配置されるようにうまくやったりとかして、
なんかあれですよね、みんなとりあえずズーム入って、うん、私入ってない、あの参加してないんで外で、うん、外から見てる感じなんですけど、うん、ズームにみんなバーって入って、うん、まだにパーティー開始、うん、LT があったのかな最初、
そうですね、最初 LT がありましたね、
LT やって、うん、でちょっと時間経ったらじゃあ歓談タイムって言って、ブレイクアウトルームってあのズームで、はい、なんかたくさんの部屋に分かれるんですね、はいはい、ちっちゃい部屋に、うん、1個にない 5、6人とか、
5、6人ぐらいかな、
うん、5、6人ぐらいで分かれて、まあ喋って、うん、それが終わったらまたシャッフルとかやるんですか、
シャッフル、シャッフル、毎回シャッフルで、ただまあどうしてもやっぱ英語苦手な人と、うんうんうんうん、英語スピーカー1人と英語苦手な人ばっかりになっちゃうのはちょっと避けて、はいはいはい、そこはうまくやったみたいな、
はいはい、そういうのは手作業でちょっと部屋配置をし直してとかですね、私はまあズーム使うから知ってるんで、その辺は、はいはい、
そうそうそう
そう、そういう感じでやって、うんうん、まあ、強制的に喋ろうと、お前みたいな、
喋れ
逆にそれはそれで、まあ、あの壁の花がいなくなりそうなのは、うん、あのなんかこう物理のやつだと別にいくらでも一人で、うん、静かに飲めるし、そうしたいんだったらいいけど、
う
ん、なんかそうじゃないんだけどそうなってる人もいると思っていて、みたいなのができないから、まあ、悪くはないのかなみたいな、
うんうん、まあ、面白かったは面白かった、うんうん、やっぱりまあそうね、参加してる人たちも初めての人も結構いたし、
うんうん、
初めて、私が初めて会った人も結構いたんで、うんうん、面白かった、こと
みんな結構顔出してくれてたんですか、
まあ、大体顔出しでやってましたね、
あ、そうなんですね、
顔出しの人だとそんなに、まあ、まあ人数的にそんなに全員が参加したとは思えないので、
まあそうでしょうね、う
ん、まあそれはしょうがないかなと、
まあ参加する人はそもそも自分で酒用意して懇親会出ようかだから、
う
ん、まあそもそもポジティブなんですよね、
そうですね、
そこに向けてね、
はい、
なんかもうインクルードで飯あるから行くかとはちょっと違うっていうか、
全然違う、そう、全然違いますね、はい、もうついてくるんじゃなくて、もう自分から積極的に参加しなきゃいけないんで、
そういうことですよね、そう、
うん、やっぱりね、ズームだと迷っちゃったりとか、どの部屋入ったらいい
か
と
か、ああ、あるある、
案内はしてるものの、
わかんないですよね、なかなかね、
迷っちゃったりするんで、
はいはい、
まあでもそれでもまあそんな感じでやってました、
うんうん、
ね、まあまあだからそういう意味で面白い回になったとは思いますね、
うん、うん、
だけどまあまあまあそうですね、まあまあでもまあ
まあまあだからちょっとなんて言うんでしょうね、うーんと、まあ求める方向性が違うものだともう思った方がいいっていうか、
まあそうかもしれない、
オンライン飲み会とオフラインでみんなで飲む飲み会はっていう、なんか目標設定を変えた方がいいっていうか、
まあしょうがないですね、
うん、っていうのはあるかなと思いますね、カンファレンスも全部なんであれっていう、
あ、まあまあそうか、そう
か、どういう効果を出したいかみたいなところの設計から変えないと、
まあそうっすね、できることも違うし、
そうそうそうそう、うん、とは思いますね、それが何かは分かんないけど、
そうっすね、
はい、
バイコン、まあ JP、まあ、この間やった JP バイコン JP2020 の話は、
はい、
そこの辺で、
はい、まあ、結構喋った、はい、
結構去年から、はい、さんいっぱい世界のバイコン行ってるじゃないですか、
はい、
なんか先週、はい、この間も喋った、
先週末が、うん、パイコン台湾、
台湾ね、
はい、
オンライン、
オンライン、 あ、私はオンライン。
私はオンラインか。はい。台湾は現地でやって
る。現地でやってる。
出たんだ。
やってる。
台南でやったん
だ。台南。
台南でやったんだ。
台南です。
すげえ、やっぱり。まあまあ、台湾ね、ちょっとその。
台湾は抑え込めれてるんで。
うんうん、国内的には抑えてるから、はい、このこ日本から行くのはちょっと無理。無理じゃないけど無理だよね。
それは俺検討してたんですよ。
検討したんですね。はい。
検討してたんですよ。で、ちょっと前までは、なんか、日本は、ちょっと緩め設定だったので、うん、入った時に3日間隔離とかで行けたんですよ。
はいはいはいはい。
当然 PCR 検査してから。
はいはい。
で、それが、最近増えちゃってたから、通常ルールに戻しますって台湾から出てて、で、入ったら14日間隔離。
あ、14日間
隔離。14日間隔離し、もしも俺が台湾に、パイコン台湾参加するなら、
はい。
だから、パイコン台湾の14日前に台湾に入り、14日間台湾で滞在し、パイコン台湾に参加し、帰ってきて、また家かホテルで14日間隔離。
そっちも？
いや、日本、だって海外から戻ってきてるから。
海外から戻ったら14日間隔離なのか。
そう、そう。
まあ一応出入りはできるけど、入ったら隔離されて、戻ってきたら隔離される。
そう。
結構辛いわ。
いや、それみたい。1ヶ月じゃん。
1ヶ月
でしょ。
はい、1ヶ月。
もう、だからそれになった瞬間諦めました。もう調べるの。
まあ行く落としはしてたんだ。
行こうと、いや、行くのワンチャンあるかなって考えてたんですけどね。
まあね、今年のパイコンで、オンラインでやって、オフラインでやってるとこないと思うので。
うん、多分台湾しかないと思いますけどね。
だからまあ、で、スピーカーだったら、まあ、
行きたいじゃない？それは思うよね。
それは思う。
しかも台南だし、台北じゃないし。
あ、そうか、台南私は行ったことない、ね。
そう、パイコン台湾毎年台北でずっと同じ会場で開始からやってて、初めて他の都市に行ったんで、
そうだね。
そりゃ行きたいでしょ、みたいな。
まあね。で、でもまあ、それで喋った。
あ、発表はリモートで普通に。
リモートで、リアルタイムで喋った
感じ、ね。あ、そうですね。はい。
でもこの前はユーロパイソンで喋ってた。
ユーロパイソンですね。
それもオンラインで。
それもオンラインで同じ、その、時差を考慮して、こっちが夕方で向こうが朝、みたいな感じで発表しました。はい。
去年もいっぱい発表してた。
そうですね。
去年はなんか、7?9
回です。9
回です。
トークが日本含めて7。で、ポスターが2です。で、9回です。
どうですか？海外のパイコン行くのは、
はい。
楽しい。まあ、まあ、オンラインのぞいては去年の
時だと
楽しいっすよね、多分ね。
いや、まあ、楽しくなかったらやんないでしょ。仕事でも。あ、そう、これね、多分、俺のことを直接知らない人って誤解してると思ってて、仕事じゃないっていう。全部自分でお金出して、普通に仕事休んで、ただ行ってるだけって、ただ行ってるだけ。
ただ行く人。
ただ行くだけなので、楽しくなきゃやらないでしょっていうのと、まあ、当然、なんていうかな。自分自身の挑戦とか、あとはこれが後にどう続くかなみたいな投資みたいな意味合いとかは自分の中ではありますけど、とはいえやっぱり楽しいはすごいあるのと、まあ何しろね、大人の遊びですよね。
まあまあそうね、大人の遊びで、まあまあそうだね。
学生にはできないでしょ。
まあまあそれは無理だね。
っていう。
まあ普通できないね。
できないじゃないですか。学生でやるんだったらやっぱどっからでも呼ばれるようなすごい人とかにならないと絶対無理で。
ああ、そういえばいたね。どうだろう、名前が出てこない。インドネシアにいた。
ああ、リズキー。
あ、リズキー、
リズキーは、まあちょっと違うけど、プロポーザル送ったら、その、なんだっけ、モジラーのなんかサポートするプログラムで旅費が出るんだ、みたいなやつ。まあそれもうまい手の一つ。
うまい手だよね。
ですよね。自分の価値こんだけあるんだから、サポートしろって言って、やるとかはすごいいいと思ってて。だからそういう力が取れる人は、チャレンジできると思うけど、私にはそんな力はないので、自分でただ頑張るっていう。自分でトーク出したら、それに通っていくっていうのを、まあ、挑戦したら、オーストラリアを除いて全部通りました。
オーストラリアダメだった
の？オーストラリアだけ落ちました。
オーストラリアダメだった
の？オーストラリアリジェクトされた、されました。
そうなんだ。
厳しい。
で、今年はオンライン前提だからやってる？それとも台湾は行きたかった？あれ？
あ、そういう感じ？今年は、現地じゃないから、そんなにやる気はない。
ない。
っていうのが、まず大前提です。
はい。
で、US はそもそも去年の段階で通ってたから。
ああ、そうかそうか。はい。そうね。
US。本当は行くはずだった。はい。オンサイトのはずだった。
US はトークしたよね。 うん、US は
なかなか US ポスターしかやってないんで、まあ、本当トークしたかったです。
なかなかトークできないし ね、プロポーザル通りにくいからね、
はい、いや、うん、私の知る限り日本人でトーク通ったの俺が2人目だと思ってる。
まあそのぐらい、2人目か、まあそのぐらいじゃないですかね、う
ん、
おそらく、
は
い、
でユーロはなんでだっけな、思い出せないな、
うん、でもオンラインは決まってましたよね多分ね。
いやでも最初はオフラインで一応イベントは立ってましたよ。あ、だってダブリンでやるはずだった。
ダブリンでやるはずだった。
そうそうそう、うん、確かに。プロポーザル出した段階では多分まだ決まってなかった気がする。だから出してたんだと思います。
あ、じゃあ行こうかなと思ってた。
そうですね、で台湾も現地でやるんじゃないかなと思ったのと、台南だから、
はいはい、
台南だから行きたいなと思って出したのかな、
うん、うんうんうんうん、
っていう感じですね。だから現地開催するところ前提では一応送っていた、はい、
送ってて、はい、まあ、通ったんで、まあ、オンラインならまあ行かなくても喋れるし、
まあっていうか通ったので、はい、まあ義理として喋りますと。あ、まあ、そんなに
出して出してね、
うん、
出してね、
あのリモートだったらやりませんとか言うのは申し訳ないので、うん、そこはまあ発表しますよっていうくらいの温度感です、
うん、
俺の中では。
うん、確かにね。まあでもまあそうか、まあでも行ってやっぱりトークをしてみると、まあ最近はまあ普通にトークする感じになってるってことね。英語でやってるわけですね、もちろんね。
まあそれはそうですね、うん、すごいです。どういうことどういうこと。
いやいや、僕なんか、まあ、大変じゃないですか英語でトークする。
いや大変ですよ。
大変ですよね。
大変です。
そんなに別にめちゃくちゃ英語とか、例えば留学経験があって何
年もいたとか、全くない。っていうか俺英語全然できないし、
まあ、できない方だよね、うん、まあその全般、うん、できる人たちに比べれば、
はい、
私たち、はい、ってか私はもっとできないけど、はい、まあ、できない方で、うん、だと思うけど ね、
うん、こう標準偏差のグラフがあったら俺はどの辺なんだろうみたいな感じですよね。
まあ海外で喋ってる方の、海外で英語トークしたことある人からしたら
かなり低い方、かなり低いよ、かなり低いと思う。
そう、日本人の、まあ、エンジニアのって言ったら、まあ別にそんな普通とかもうちょっと上とかかもしれないけど、うん、まあね、別にそんな、
いやでも今の若い人多分みん結構できる人多いと思いますよ。
できる人多いよね、うん、私もね
普通に、まあ、そう、やっぱ学校の教育とかも変わってる感じするし、
うん、私もそう思う、ね、それは、うん、できる人多いなっていう印象はもちろん持ってるけど、はい、まあなんかでも英語力は上がったりとか、は
い、あで、うん、その海外いっぱいコンの話をすると、うんうん、まあ私の思ってそのやってたやつの副次的に自分で思ってたこととしては、
うん、
あ、そういうのなんかやってもいい、なんかいけそうだな俺でもみたいにみんなに思ってほしい。
ああ思ってほしいね、はいはい、
そうそうそうそう、はいはい、だし多分そうなってんじゃないかなみたいな、うん、あとは去年とかだと、去年めちゃくちゃ良かったのはやっぱり、うん、どこ行っても俺多分行ってるみたいな感じがこう知り合いの中にあって、
そ う、 ね、
そ, う そ, うそうするとなんかお互い頼もしい、ね、はいはい、誰か誰か初めての海外パイコン行きたいんだって言ったら、うん、私は私で多分行くから、じゃあ一緒に飯行こうぜみたいな話はできるし、うんうんうん、で私は私で行った先に日本人一人もいないってやっぱかなり寂しい。
まあ寂しいね。
そう
そうね、やっぱ辛いよね。
飯がずっとやっぱり英語でしか無理とか、やっぱり結構疲れるので、はいはい、やっぱちょっと日本語で喋りたいじゃんみたいな。
喋りたいね。あの共有するとのなんか情報の共有、そうそうそうそう、感動の共有みたいなことを、
そうそうそう、あれ良かったねだったり、うん、あれ聞いたとか、うん、次どこ行くみたいなのとかを日本語で話す相手がいないのはかなりきついので、
きついで、
そういう意味でなんか行こうかなって思わせるみたいなのもうまく去年って回ってたと思っていて、
お、確かに確かに、
だから固めていくことによって、うんうん、あいつ多分いるから行っちゃおうかなみたいな、こう雰囲気とか、あとは LT トライしてみようかなって思わせる雰囲気とかはできてたかなって、
確かにね、
途中からそう思ったんですよ。
ああ、まあそうかもね、実際ね。ほとんど誰か行ってた？
多分、俺一人ってなかった
？なかった。
あ、インドネシアが唯一それに近いけど、うん、イスカンダル行ってたので、
ね、
みたいな。そう、日本から
イ
スカンダル行ってたから、まあそういう意味では。日本からは行ってますみたいな。
そうそうね、ゼロではないんだな、うん、そういう意味では。確かにそうなんだね。
多分全部誰かはいる気がする、
まあ、最近やっぱ行くようになったよねみんな、ね、
まあまあまあ行くようにはなったし、うん、あとこれはなんか狙ってなかったんだけど、うん、あのパイハックのスラックあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でパイハックのスラックに、うん、パイコンオーバーシーズチャンネルっていうのがあって、ね、はい、そこでその行ってる間のなんか連絡は基本的にあそこでみんなするするのが結構最近楽じゃないですか。結局なんか、ツイッターの DM グループとかや 作ると、はい、繋がってない人とかがいたりして、はい、めんどくさくなるので、はい、漏れちゃうので、はい、それだったら、パイコンオーバーシーズに入ってってお願いして、うん、そこでバーってオープンに。
オープンにね。やっちゃう。オープンに飯食い行こうとかやってるもんね。そうそうそうそう
。ってやると、うん、まあ、まず、うん、行った人同士の連絡が楽なんですよ。考えなくて済むから。
そうだね。う
ん、で、副次的効果としてそれを見てあいつらめっちゃ楽しそうじゃんってねみんな絶対あれ思ってると思ってて
楽しそうだよもう行ってる時見ないようにしたりする
す、ね、私あ逆にね
逆に楽しそう
そう写真とか写真とかも別に、うん、みんなに見せびらかすわけじゃないんだよ、うん、ただ単にそこに行ってる仲間内でやり取りしてるために載せてるのが、うん、めちゃめちゃ楽しそうコンテンツになってて、うん、あれすごいなんか次は行きたいなって俺思わせてると思うんですよ、まあ、
そりゃそうだねそりゃ行きたいよね
でなおかつパイコンオーバーシーズチャンネルにいるってことは興味あるんですよ、うん、みんな
そうかそうか、はいはい、それはそうですね
行ってみたいかもとかいう感じの人たちが結構いるから、うん、っていうのもあって、うん、だから台湾とかすげえ行くメンツ多いとか
、ね、
10人以上行ってたんじゃないかな日本からだと
去年も JP のすぐ後だったのかな
はいそうですね、うん、JP のすぐ後だけど、うん、ダブルヘッダーみたいな感じで行く人が大量にいましたね台湾にも日本にも
そうだね
台湾からもすごい来てたし
台湾の狙い通りだったんだね
そうやっぱ台湾はくっつけてとか言ってましたね
やっぱ JP と台湾みたいなのを両方楽しんでもらおうみたいな、う
ん、あとなんかスピーカーもなんか同じ人が言ってくれたらみたいな、うん、両方発表してもらえるといいなみたいなことを狙ってたらしくって、うんうん、結構それも成功してると思う
成功してたね確かにね、うん、それは思ったより、うん、なんか、うんね、近いとはいえね国境を渡るし3時間半ぐらいかかる、うん、3時間半かかるから結構大変かなと思ったけど思ったより
そうですね、だって遠くから来た人で言うと、うん、ポーランドから来たセバスチャンとか
はい、はい、
アメリカから来たダスティン、Google のダスティンとか、彼らとかはやっぱそういう感じで来てるから、か完全にハマった感じ、う
ん、ハマった感じだね。
ハマった感じだと思う、あの狙いは。
ダスティンは去年結構回ってたのかな、多分なんか、US も、もちろん US はいつもいるのかもしれないけど、ユーロも行って、その後に JP、台湾とかもなんかいた感じがするから、うんうん、結構なんか、いろんなところで発表しようと思って。んじゃないかなって勝手に思ってるけどね、
まあ、どうでしょうね、まあ、会社からのなんかバックアップとかもあるのかもしれないけど分かんないですけど その辺はちょっとなんと思って感じまあ彼だって普通にペップオーサーだしみたいな、
ね、
全然コアの開発者だし
そうね確かにね、うん、ああそうねまあじゃあまあ次行くのは別に決めてないんですね、ま
あ、ああだから私の中では、うん、あの現地開催のに行きたいだけなのでオンラインのその何らかのパイコンで発表することには全くモチベーションはない、
うん、最近もないんでね
最初からない
最初からないの
最初からないです
あそうだ、ねはい、あじゃあ現地開催されれば、まあ、
でもまたネタ考えて
送る発表する、ね
はい、あとそうだもう一個言っておきたいことがその英語が苦手っていうのがあって、まあ、私やっぱ発表するテキスト結構がっつり作ってるんですけど、うん、実際には、うんうん、ただそう見えないように一応喋るような努力はしてるんですけど、
はい、
その場で発表するときにあんまりこう読んでるなみたいになりすぎないようにする、
はい、
それやらないと興ざめするじゃないですか聞く人って、
まあ そうだけどね、
そういうことをやってて、
はいはい、
ねすごくいいの固め打ち去年みたいに9つ固め打ちしたのですごくいいのが7つとも同じトークなんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、7つのトーク、うんうん、ただ徐々にちょっとずつ情報を変えたりアップデートはしてるけど、はい、基本線は全く変えず、
うん、
あと、中に出てくる去年はボットの改良してこうやって、うん、スラックボットをこう改良して、うん、いろんなこと楽させようっていうので、うん、ケーススタディとかやってきてるんですけどそこの中のサンプルで出てくる文言とかを全部ローカルのに変えてってちょこちょこ変えてるんですよ、
は
い
は
い
工夫してるのねそこはね
そうやらないとやっぱりこう、うん、伝わらないっていうかちゃんと作ってきた感がないじゃないですか、はいはい、使い回してるスライドってあんまり、はいはい
は
い、
あまあまあ確かに
で、うん、一個の例としては途中でメッセージを送る例としてこんにちは私は鈴木孝則英語ですよこんにちは私は鈴木孝則です、はいはい、でホゲホゲのクラフトビールのお店を教えてくださいっていうのを書くんですよ、はいはい、でそのホゲホゲの地名はちゃんと毎回書いてる、はい、とか、は
い
は
いはい、じゃあ何どこでやったのマニラフィリピンでやってないかどこでやった
のフィリピンやりましたよマカティフィリピンだったらマカティのビールのお店を教えてくれ誰か教えてとかって書くっていうのを全部こう変えてるんですよみたいなことはやってますね
工夫してるね
あと一番最後の挨拶にそこのローカル言語の挨拶を必ず入れるとか
偉いな、まあ、ちゃんとやってますね
ちゃんとやってますそういうでもそれって一回一回の労力はそこまでじゃない
まあもちろんねそうねそう確かにね、うん、
でも使い回せるのはすごく、うん、そういう意味では だんだんこなれてくるし、うん、あのもしその海外で発表するって考えてる人がいたら、うんうん、1個これやってネタ考えて、うん、それを何箇所にも送って、まあ
そ,
うね、
それはいいね、
うん、2箇所以上では発表する。
まあそうね、ああ私も去年おとしかもやったの、
やりましたよね。
やったのが1回は九州は日本語で喋ったけど他は英語で喋ったのかな、
うん
うん、その時の6月にシンガポール、タイ、バンコク、九州、福岡うん、1ヶ月に3回あったのかな、
うんうんうん、
でそれ忙しかった2週おきに2週おきに行くっていうまためちゃくちゃなことやったんですけど、九州だけは日本語でやりましたかね、はいはい、うん、まあで、まあ、まあこなれてはきますね。
そうですよね、
やっぱりそれ2回目の方が1回目より2回目の方がやっぱり
ですね、そうそうそう、はい、っていうのでまあなんか費用対効果が高いっつうか、
うんうん、
逆にダスティンってさっき出たグーグルの人、はい、めちゃくちゃすごいのが、うん、俺が見た限り全部トーク違うんすよ。
本当かなと思うぐらいだよね。
マジやばい。
マジやばいよね、それ。
マジやばい。意味がわかんない。
意味わかんないね。作るの大変だからね、うん、コンテンツね。
まあまあ、彼らは英語に翻訳しなきゃ、彼はね、英語に翻訳しなきゃみたいのがない分楽だけど、だとしてもよ。
だとしても日本語でやるにしたって。
そう、だとしても、うん、そう、全部微妙に違うネタやる、うん、ちゃんとクオリティ揃えて作るのはマジすげえなと思う。
すごいね。英語の話が出たんで、
はいはい、
ちょっと別の話題です
が、はいはい、
最近翻訳本出しましたね。
あ、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、出しました。
英語の本を日本語にする？日本語に翻訳した。
あ、そうです、そうです。はい、
ということかな。
英語で出ている Python クラッシュコースっていうやつを翻訳して、
はい、
結構分厚いドンキになるようなやつなんですけど、それが、
うん、
なんだ、最短距離でゼロから、うん、あ、名前が出てこない。
なかなかね、
長い。
最後に日本語が決まったりするからね、
タイトルですね。
はい、結構なんかタイトル、私もなかなかね、なんか翻訳系のやつタイトルなかなか覚えられないんですけど。はい
は
い、
そうですね。
じゃあそれは、まあ英語読んで、日本語を書く。
はい。
ひたすら書く。
ひたすらです。
ひたすら翻訳する。
はい。はい、
どのくらいかかりましたか？
これがですね、うん、めちゃめちゃ長くかかっていて、2年以上かかってんじゃないかな。
長2年。
まあ、これはちょっと理由があって、
うんうん、
これどっちだっけ、実践編の方の後書きには書いたんですけど、
はい、
裏話的なやつを最後に書いたんですよ、はいはいはい、なので、はい、ぜひよかったら手に取って読んでほしいんですけど、
うん、
これ最初に、まあ翻訳、まず翻訳本やりませんかっていう話が、うんうん、まあ、編集者さんからあって、
はい、
まあ、まずチャレンジしたいですっていう話をまず返しました。はい、でそれからどの本やるかみたいな話。
あ、そっち側なの？
そう、そういう感じ。
本が期末とか
じゃないんですよ。
あ、じゃあ知り合いの編
集。私の場合はそうですね。
知り合いの編集さん。
はい、そうですそうです。編集者さんからまず来て、はい、で、はい、それをやりたいですって言って、はい、で、一応これを考えてるっていうのがあったけど、それはダメだったんですよ。取れなかった。
ああ、はいはい、翻訳権が取れなかった、
ね。そうそうそうそう、はいはい、翻訳権が取れなくて、うんうん、で、まあ紆余曲折あって、うん、で今回の Python クラッシュコースってやつが翻訳権が取れました。うん、
はい。
で、まあ、結構売れてる本らしいです。
あれ売れてるんだよ。
売れてるらしいですね。
めちゃくちゃ売れてる。
全然俺も分かってなかったんですけど。
なんかね、すごい大人気。
売れてるらしいですね。
らしいですね。はい。
で、うん、まあ、もらって、で、ずっと翻訳してました。
はい、
で、最初は一人で翻訳してて、そもそもまあ、さっきドンキになるって言ったぐらい分厚いので、うんうん、まあ、一人で終わるのは、まあ、精神的にも無理だなって思ったんですよ。やりきるのが。
そうね。はい。
うん。
はい、
あと、うん、こう、なんつうの、助け合わないと無理かなみたいなのもあって、
あ、そうですね、
一人でずっとやるよりも、
はい、はい、
っていうのもあってずっと誰かいないかなってずっと悩んでて、
うん、
で、まあ多分寺田さんとかにも相談したと思うんですけど、うんうんうん、でそこで安田さんというそのプロン界隈で知り合ってて、
うん、
で安田さんは英語に強い、私はそこまで強くないけど、ね、はい、Python の方は分かるみたいなので、まあ、ね、うん、逆に今思うといいチーム、
でもいいチームだよね、うん、
バランスとしていいチームだったなと思ってて、うん、で安田さんに声かけて、安田さんは初めてのその翻訳、書籍としてはね、
うん、
翻訳だけど、まあ、やるっていうことで初めてこう2人でこう黙々とやってたんですよ、
うんうん、
でだいぶ終わってた頃に翻訳が、
うんうん、
ある日私のとこに Amazon の広告メールが来て、別にこれは何も狙ってないんですよ、普通にただなんか来るじゃないですか、うん、こんな本あるよって、はいはいはい、Amazon の広告メール来るじゃないですか、
はい、
ある日それをペロって開いたら、はい、Python クラッシュ講室のセカンドエディションが4月に出るよって、4月って言ってるのは2019年4月、
ほうほうほうほう、
翻訳はほぼほぼ終わりかけてた、終わりかけてた、まあ半分は超えてる多分、
はいはいはい、うん、
っていう頃にそれが来て、
うん、
誰も知らず、関係者は誰も知らず、で、うん、これ出るって、ファーストエディションは Python2 と3の両方に対応してた時期なんですよ。で、2だとこうだけど3だとこうだよ、はいは
い、よくあるパターンね。
で、うん、セカンドエディションはそのなんか書いてある内容とか見るともう2は切って3だけ対応になってて、まあ、
今だとそうだよね、
そりゃそうだよねって2019年に出るんだもん、
そ、ね、今だ
そりゃそうだよねってやつになってて、うんうん、これはこのまま Python クラシックファーストエディションを翻訳して出しても意味ないでしょって私が、
うん、
意味ないと思いますと、うん、なのでセカンドエディションでもう一回翻訳し直しましょうって、
うん、おー強い心を持って、
いやだって出した瞬間にさ、まあそう
ね、古くなるのよくない、面白くないね、
そう、
うん、確かにそれはそうだね、
そう、うん、っていうか前もって言ってくれよって思ったけど、
まあそう著者の人が教えてくれればね、
著者なりエージェントが教えてくれよと思ったんだけど、まあねうんまあ、っていうのがあって、うん、でそこからちょっとお休み期間、あのデータが手に入るまで少し時間がかかったんで、セカンドエディションのお休みして、で、何月かな忘れたけど、で、2019年の8月、9月とか10月とかぐらいにもらって、うん、で、全部もう一回英語のテキストを落とし直して、うん、あれスフィンクスで書いてるんですけど、
はい、
翻訳を。で、
う
ん、リフ取って、
はいはいはい、
何がそのままで、はい、何がそのままじゃないか。はいはいはい、
うん、
みたいなのを確認して、
訳し直さなくていいところを確認した
ってことね。そうそうそうそう、はいはいはい、でもそこはほぼ手作業ね、うん、
手作業ね、
う
ん、はい、
うん、そう、翻訳し直さなくていいところと翻訳し直さないといけないところっていうのを全部確認して、うん、で各章ごとに何行あるよ残りみたいなのをカウントするようなスクリプトを作り、う
ん、はい、
で、うん、それをずっと潰していくっていう作業を私と、うん、あの安田さんでやって、
うん、
まあ、地道に潰していって、
地道に潰したんだね、はい、
やっと2020年の9月に出ましたっていう感じです。
お疲れ様でしたかな。
いやもう完全に完全にこれは大変でした。
大変でした、
まあ、しょうがないですけど、まあ、やるだけの価値はあるものは作れたかなとは思ってはいますって、まあ、内容的には面白い。
2冊に分かれてる本で、
はい、
基礎編だっけ、
必修編と実践編、
必修編と実践編があって、
はい、
必修編はじゃあ Python の
基礎が全部、
基礎の全部っていうと、
まあ全部っていうと語弊があるけど、うん、まあなに、文法からデータ型からモジュールから、
はいはいはい、
プラスパッケージ、
あ、
サードパーティーパッケージまでは行ってないのかな、とあとテストとかも書いてますね。
それどのぐらいのレベルの人が読む本？
うん、一応、
うん、
初めてのプログラミング言語でも、
うん、
読めるようには書かれている。簡単ではないけど。
あ、簡単
ではないけど。簡単ではないけど。
ああ、そうなんだ。
書かれているし、あと網羅性が高いので、うん、なんか他の初心者本でざっとやってから読んで、うん、もうちょっと知識深めるっていうのもありかな。
網羅性が高い本なんだ。じゃあ初心者でもじゃあ結構ゼロから、まあ、ある程度のところまできっちり、
そうですね、きっちりきっちりやっていくって感じですね、うん、必要最低限っていうよりはもうちょっと踏み込んでる印象はありますね。
それが必修編、
必修編、
必修編でそんだけなんだ。じゃあ、
はい、320ページなんで
まあそれ一冊じゃん、普通の本、普通の本一冊。
これそう、本当はもともとは一冊だったやつが二冊に分かれてる、うん、
はいはいはいはい、
なぜなら、はい、合わせると600何十ページになっちゃうからっていう、日本語に翻訳すると増えるんで大体
そうだよね、うん、
っていうのでさすがにそれは出せねえなっていうことで二冊で分けて出すことになったんだと思います、
うんうん、でじゃ あ, まあそれで基礎編、あ、必修編終わったら実践編に行くって、
はい、あ、別にそれは、まあ、Python 基礎やってる人だったら実践編だけ読むでもありっていう、
ありになって
る、ありっていうことになる。要は Python の 4D のプログラミングとか、
はい、
なんかリファクタリングする流れもやるのかなとか、テストの入門ぐらいはやった後に、
うん、
やる感じですね、はい、
で実践編は何や、もうウェブ作ったり、
ああそうです。で実践編はすごく面白いというかよくできてて、
うん、
3つプロジェクトがあるんですよ、
はい、
そのどれでもやってもいいし、まあ、全部やってもいいしって言ってて、その3つのプロジェクトが何かっていうと、
はい
はいはい、パイゲームでインベーダーゲームっぽいのを作るやつと、
はいはいはいはい、
あとは、 マットプロットリブとプロットリー使ってデータビジュアライゼーションとか、
うん、
あと API 叩いてデータ取ったりとかっていうのをやるっていうのが2個目のデータ可視化っていうプロジェクト で3つ目のプロジェクトは Django でウェブアプリケーション
を作る。 Django でウェブや
る
んだ。
でしかも3番のプロジェクト最後ヘロクデプロイまでやる、
うん、ああそうなんだ、すげえな盛りだくさん、
盛りだくさんでしょ。だからこれ3つともちゃんとやりきるとなかなか 大変というか、
まあそうですよね、はい、うん、手を動かしながらやったらね、
そうですね、でもコードは書いてて、うん、まあ写しはできるんだけど、うん、でもコピペしたら意味ないじゃんみたいな。
まあそ
り
ゃそうね、うん、すげえ大変そうだなえ、誰向けおすすめな人はどんな人、やっぱ初学者。
だからプロジェクト編は、多分この今、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、実践編。
実践編、
実践編の方は、だから今言ったそのパイゲームだったり、データ可視化だったり、Django だったりっていうのの、どれかに興味がある人が一気通貫してやってみるみたいなのは、すごくいいと思います。で、ただそれだけじゃなくて、なんか、その、徐々にこう、コードが大きくなっていくじゃないですか、
うん、
その時にどうやって開発していくんだみたいなところも一応ちょこちょこ挟んでるんですよ。結構パイゲームのやつはリファクタリングをたまに挟むんですね。でこうやってコードをきれ
い
に整えていきましょうみたいな話とか挟まってるのはすごいいいなって、
うんうん、そうなんだ。結構本当に実践なんだね。
あ、そうですね、本当に、うん、だからそれを一人プロジェクトとして続けてやっていってもいいし、うん、新たにこいつをベースになんか自分の作りたいものを作っていくとかっていうのは全然いい。
そうか、すごいな。すごい大変そうだけどな、読むの。
あ、私もすいません、あの出版社さんからいただいちゃってまして、
はい、あ、
家にあるんですけど、はい、まだ全く開いて、はい、この間見ようと思ったんだけどまだ見てません。
まあ大丈夫です、
はい、あの見てなんかちょっと感想をどっかで書こうかとは思ってるんですけど、はい、書くか喋るかしようかと思ってるんですけど、はいはい、そうか、結構じゃあ本も大変だったけど、まあ一旦終わったんでちょっと一段落。
まあそうですね、
うん、他にもやってる本がありそうだけどね、まあ言えないかもしれないけど、
今はない。
あ、なくなったんですか。
今ないです。
あ、なくなったんです
か。今何もないです。今何もないです。隠してません。今は一個もないです。
やってないんだ。
はい、鈴木貴則の出版祭りは終わってます。
終わったんだ。ちなみに今年何冊？
だから、その2冊翻訳したでしょ、
はい、
で、1冊会社で書いたやつが8月末に出ました。
はい、
で、2冊会社で監修メンバーに入ってるやつが出てます。うん、で、終わり。
あ、でもで終わりね。
で終わり。全部それが8月から9月頭にかけてっていう、あのみんな見事にあのパイコン JP 合わせで作ってましたっていうやつです。
すげえな、それ。お疲れ様でした。あ、まあ、そうですね。まあ、ね、あの、データ分析の教科書って一緒に2年前に出したやつ。
はいはい。
あれもまあまあ順調に今売れてるみたいなんで、あ、なんか今日届いたんだ
っけ。あ、4スリー届いてましたね。
4スリー届いたんだ、ね。はい。私まだ見てないんだけど、どこに届くんだろう、家に届くのかな。わかんないけど、まあ、見てないんだけど、まあ、あれもまあまあ売れてるみたいなんで、
まあそうですね、ありがたいですね。
うん、こんな感じで、まあでも本作るの大変ですけど、楽しい、うん、楽しい、
楽しい、楽しい、達成感はすげえある。
達成感ありますね。あ、それは、はい、達成感は、
うん、
はい、
達成感はすごいある、
はい
はい。楽しいかって言われると、作って出すこと自体に楽しさはそんなないかな。
まあね、苦しみは多いよね。
うん、
結構苦しいよね、
うん、
スケジュールとかにしても時間作ったりするのは。
そうですね、
結構大変。ちなみに翻訳はどうでした？翻訳って、はい、まあ基本的にその自分が何かを生み出すというよりその、
うんうん、
なんていうの、
そうですね、
書かれてることを解釈してちゃんと自分なりに説明するっていうのだと思うんですけど、はいはい、どうでした？私やったことないんですけど翻訳って、
まあ、初めてなので、うん、どうって言えるほどでもないんですけど、うん、まずなんだろうな、英語ってすごいずるいなって思って読んでて思っていて、プログラムの中に出てくる用語がそのまま英語で使えるから、
あ、まあそうですね、
説明し直さなくていいんですよ、
は
い、説明がはしょれるというか、
はははは、で 自明だということね。
そうそうそう、
if って書いてあったらもし何々なら
ば、あ、そうそうそう、 if ってもしでしょって言い直さないで済むわけなんですよ。この if っていうのは if ってことだよって言えば終わるみたいなのが、
はいはいはいはい、
結構ずるい ってしょうがないんだけど。
ずるいね。確かにね。
まずそれが一つ。
はい。
で、翻訳するとき難しかったのが、やっぱり英語って文法的に前方に重要な言葉が来るじゃないですか。
はいはいはい。
重要な言葉が来て、それに対してそれは、こういうことなんだよとかっていう説明がつながっていくとかが多いじゃないですか。
はい。
で、それをそのまんま直訳しちゃうと、重要な言葉が後ろに行って読みにくい日本語になるんですよ。
ああ、確かにね。まあまあ説明すると結構手前に持ってきたり、あえて。日本語の文法とはちょっと違うかもしれないけども、あえて手前に。
なので、そう、はい、最初に、やっぱり前方にあるような言葉を、英文で前方にあるような言葉が前方に来るように、日本語訳するようにできるだけ、こう、頑張った
んだ。
それは考えながらやりましたし、もうどうしようもないときは2文に分けるとか。
あ、はいはいはいはい、はい。
一回言い切った後に、はいはい、さっきの何々っていうのはこういうことだよとかっていうふうに、英語だと一文になるようなやつとかを、やったりとかっていうことは結構やりましたね。
すごいな。まあ結構作り出すところもあるんですね、たくさんね。そういう意味で。
作り出すっていうか、まあなんかそのまま翻訳しても分かりやすい、いい日本語にならないから、まあ別に私が言っても全然もっとすごいレベルの人いると思うんですけど、やっぱどうやると、ニュアンスとかは変えずに日本語として読みやすく普通に入ってきやすくいい文にするかみたいなところが考えながらすごいやりましたね。そこが難しさですね。
そうか、まあ、難しそう。
あとはまあこの本で言うと、パイゲームってすげえなって思いながらやってました。パイゲームは全く知らなかったから。
あ、すごいな。
パイゲームってすごいなって思って。
いや、私も全然知らない、うん。
知らないですよね。
パイゲームのことは全く知らない
ですけど。知らないですね。面白いですね、うん。2D のゲーム作るために必要ないろんなものが、確かにだんだんインベーダーゲームっぽいのものが普通にできてくんで、すごいですよ。
それはまあ、パイゲームってピュアパイソンでもないのかな。
どうなんだろう、表示系とかどうなってんのかちょっとわかんないですけど。
サードパーティー製ライブラリーですよね。
あ、そうですね。ピップインストールして。
ピップインストール
して。
あ、そうですよね。
で、2D のグラフィックス読み込んで、それを配置してっていう感じですよ。
はい、やってないからわかんないな。
わかんないですよね。
わかんないですね。はい。昔からあるのは知ってます。はい。昔からパイゲーム
あるし、ちゃんと今も更新はされてるっぽくて。
あ、まあそうね。Python 3対応とかもできてる、
うん。そうそうそう。
そうなんだ。そうですか。でもまあまあ、本はまあ、やった後はいいかな。私もまあ。
まあだから楽しいっていうの、楽しいとかやってよかったは、やっぱりフィードバックがもらえた時じゃないですかね。
ああ、確かに、ね。
その本に対しての。
確かにね。フィードバック、いいフィードバックがくれると嬉しいですよね。
まあそらそうですね。
辛いフィードバック
もあるかもしれない。あそこのあれが、役に立ったとか。
ああ、そうですね。
いう話とかが見えてくると。
はい、確かに。まあね、まあ、今本もたくさんあるんで、私も積読が多くなっちゃってるんで、ちょっと、
そうですね。
そう、なんか、なんとかしなきゃいけないんだけど、まあ、しょうがないですね、積読は、うん。もうちょっとなんとかしようと思ってますが。で、じゃあ、翻訳終わって、なんか次のプロジェクトみたいな、なんか個人的なプロジェクト、まあ、会社じゃなくて、なんか次の、なんか今の興味範囲でもいいし、なんか次、世界のパイコンもいけないし。
そうね。
うん、もう時間余ってしょうがないっていう感じ。
いや、それはない。
それはないよね。
時間余ってしょうがないは全然ないですね。
うんうんうん、うん。
まあ、別に私、毎週の楽器の練習も行ってるし。
ああ、そっかそっか。
はい、うん。なんかあるかな、
うん、興味、なんか。
今確かに、ちょっと、う
ん。お休み中これからのことはこれから考える？
今何も考えれてないの、そう言われてみると。
ああ、そうなんだ。
確かに。
ね、ブートキャンプ行って、ブートキャンプ、Python ブートキャンプで日本中回るってのもできないしね。
そうですね。
今ね。
確かに。
うん、なんか。
そうか。
どうなのかな。ちょ
っと、そうですね。何も考えてなかったですね。いや、結局なんか、言うても、PyCon JP 終わった後、PyCon 台湾の発表あって。
ああ、それがこの間だからね。
そうそう、はいはいはい。で、明日スタート Python クラブの発表しなきゃいけなくて。
まあ、明日って言っちゃうとね、これの多分、
ああ
放送後だと思うけどね。
ああ、そうか。
多分、ああ、わかんない。いや、わかんない。明日編集できれば。すぐ出せるかどうかわかんないんで。はい、収録日はまあ2020年の今日は9月9日な
のか
もうなんで明日10日に、ね、
ちょっとど素人っぽいことやっちゃった。
いやいやいや、しょうがないしょうがないしょうがないはいはい、なんだけど、
そう、
はい、
その資料もまだできてないので、
あれまだできてないんですか。
全然できてないです。
え、大丈夫ですか。
いや、大丈夫じゃない、大丈夫ないです。
大丈夫ないけどラジオに出てるっていう感じなんで、
ね、大丈夫ないですけど。
いや、まあそれ終わってからですかね。
うん、確かに、なんかやること、
でも明日何話すんですか。
え、明日は一応なんか、うん、明日じゃないんで、明日って収録
明日じゃないか分かんないけど、うん、
はい、そのスタパイでの発表では、うん、基本的にはなんか本の紹介をまずするんです
よ。はいはい、あ、さっき言った、
ね、他の人たちもなんか本の出版とかがあった人がドリランと、
あ、はいはい、
あと辻さんで、辻さんは結局なんかね、間に合わなかったんだって、本が。
ああ、辻さんはなんか出す予定があるんだ。
あって、間に合わなかった本の話をしますとか言って。はい、まあでも、それ以外の話も2人ともするっぽくて、はいはい、で、私は、それでどういう話しましょうかって、ちょっと悩んでて、
うんうん、
本の紹介だけ聞いても楽しくないってやっぱり思ったので、
まあね、
で、うん、その相談を、ね、うん、そのスタパイの運営チームの人たちと話しているときに、その最近オンラインで過ごしてる人が多いから、
はいはい、
そこでプログラミング学習とかってどうやってみんなやっていくのかなみたいなのをちょっと自分的な感覚で話して、皆さんどうですかみたいな話をしようかなって思ってます。
それは結構初学者とか中堅とか、初学者かな、
対象は多分トーク自体初学者だけど、でも結局どうやって学ぶのみたいな、例えば本読んで一人でできますっていう人は何も変わらないと思ってて、
そうね、う
ん、そうじゃない人がなんか今ってどうやるとなんつうかモチベーションが維持できるんだろうとか、効率がいいんだろうとか、なんかそういうことをちょっと考えてまとめてみようかなみたいなことを今言ってるけど、まあ原稿はほとんどないみたいな、
うん、そう明日発表なのにないんだ、
やばいっす、
やばいです、やばいっす、頑張ってください、
頑張ります、はい、頑張ります、
でも確かにね、オンラインになって、あの、なんだろう、偶然性みたいなのがなくなったりとかして、うんうん、なんかその、面白いことやってるねって発見も少なくなってるし、私は、ね。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
まあ、ミニハッカソンで毎月集まってれば、うん、なんか、面白いこと隣でやってたり、なんか、
そう。
質問がポッと出たところから、あれ何それっていうのとか、うん、新しいこと分かったり。
ちょっと小耳に挟んで、こう、割り込むとかあるじゃん。
そうそうそうそうそうそうそう。結構それ楽しいじゃないですか。
うん、
でもそれもないし、あとやっぱりまあ本だけじゃ学べないこともたくさんあると思うんですね、
うん、
まあ、
そうです、
本でもある程度学べるけど、まあ、その辺がねどうみんなしていくのか、
うん、
どう工夫するかみたいな大変だよなって、
そうですね、
思ってますけど、
ね、っていう、まあなんか課題の投げかけみたいので終わると思うんですけど、話自体もどうしても別に正解があるわけじゃないので、
そうですね、まあみんなで考えていかなきゃいけないだろうし、この間のそのパネルでさっき言ったパイコン DP のパネルディスカッションでも、
はい、
なんかマイクロソフトさんだっけ、なんかいろいろこういう一緒に、
あ、新人教育がみたいな話してましたよね、
新人教育をねどういうふうにやるかとか、まあそういう係になってるんだけどって言ってて、ねえ、その同じ場所に毎日隣同士にいればね、顔色が変わったとか、なんかすごい、なんかすげえ、なんか分かってきたなみたいなとこだから、いやこれなんか悩んでんなみたいなの分かるけど、分かんないですよね、
まあ、だからその分からないからどうするかみたいなことをみんな今一生懸命考えながらこう実験してるのが今なのかなって私自身は思って、
あー、そういう感じ、
はい、思っています。あ、みんなそうしてる、そうやって実験してんじゃないかなっていう、
はいはいはい、まあね、
だからそれが無理な人はこういうなんか無理やり元の形式に戻そうとしてる人たちもいると思うんですよ、前のやり方、
ああ、まあ、普通に会社に来て一緒にやるっていう、
そうそうそう、でもそれがさすがに MS さんとかそういうわけにもいかないじゃないですか、
まあまあそうだよね
ってなったら、うん、まあ、あの会社としてどういう新しいやり方だとうまくいくのかとか、そのさっきなんか顔色がわからないとか言ったじゃないですか、
はいはい、
それをじゃあどうやったらなんていうのかな、ヒアリングとかを頑張らなくても気づけるのかとか、
はいはいはいはい、
そういう仕組み作りとかを考えていかないといけないと思うんですよね、
そうね、まあこの間のそのパネルディスカッションの時もその後にちょっとツイッターみたいな、空気感をすごい嫌がってる人もいるんだなと思ったんで、やっぱその会社に同じところにいることの方がメリット大きいなって私はずっと思ってたんだけど、まあそれが、
そこは、あ、ごめんなさい、終わって入っちゃって、なんていうかメリットとデメリットはあって、あとはそれがトータルで見た時にどこに価値が出るかみたいな、
はいはい、そう、うん、もちろんね、うん、
だから空気感が分からなくても別にアウトプットが満たされてれば、
うん、
あ、最近思うのが短期的にはいいんですよ、
あ、はいはい、
短期的にアウトプット満たせてる、
はい、
でもそこで全然チーム感とかが実は醸成されてなくて、
はいはいはいはい、
で長い目で見るとチーム力が全然高まらないとか普通にあるな、
うん、そう、いやいや、もうすごいあると思います ね、普通チーム感、チーム力上げるのすっげえ難しいと思いますね、
やっぱそういうの容易に今 予想できるじゃないですか、うん、で、うん、それどうすんのみたいなの考えないと、
は
い、
うん、まあ、新しい人が入ってこれ入ってその仲間っていうか、うん、まあその、うん、まあ、そのあるコミュニティというか、まあ、会社のチームっていうか、うん、コミュニティ一つのコミュニティだと思うね、
そうですね、
チームそれに何か一緒に同じように話すか、まあ、同じようにその今までと同じようにチーム力を高めることが、
うん、
まあ、まあ私もできない、まあ、それやりにくいだろうなと思ってるわけですよ、オンラインの方が、
うんうん、
だけど、まあ、それをなんとか克服はしたいなとは思ってるし、うん、まあ、ある人に言わせればやっぱり今までの財産をただ消費してるだけだっていう人もいるわけですね、今までその築き上げたチーム関係とか友達関係とかコミュニティ関係を単に、まあ、消費してるだけ、
うん、
まあ、それは寂しいよね、それなんかちょっと違うよね、
まあ、寂しいっていうか、うん、でそのまま行ったらどうなるんだろうみたいな、それでこのまま結局コロナはあんまり収まらずみたいなのが1年2年で続いた時にどうなっちゃうんだろうみたいなのはありますよね、
そう、うん、そう難しいですね、で、ね、まあ、個人本当に個人の団体で見た時には飛ぶと本当増えてる可能性も高いし、増えてる人も結構多いと思うんですよね、うん、でも、まあ、そういう意味ではチーム力とか全体で、あとは人を育てるとか、うん、まあそういうその新陳代謝って意味での、
はいはい、
あのいろんなものとかって、うん、できてんのかなとか、
まあ、できてんのかなっていうか、はい、まあ、いろいろトライしてうまくいく、うん、いかないとかが会社ごと人ごとにいろいろ出てくんじゃないかな、はい、これからっていうふうに思ってるって感じかな、うん、まあ、確かにね、私的には。
いやなんかね、大学、私は大学関係の仕事結構多いんで、大学の先生とかとの付き合うんですけど、大学はかわいそうっすね。特に1年生。1年生かわいい。まあ、大学だけじゃないかもしれないけど、新入生って、うん、
いや、かわいそうだと思う。
ちょっとかわいそうっすよね。うん。うん、っていう感じがしてて。
もう完全にあれっすよ、なんか、戦時中に当たっちゃいましたみたいなのと同じ感じだと思う。
そうなのかもしれないですね。あ、確かにね。まあ、戦時中ね。
そう。大学1年に進学する直前に戦争に入りましたみたいな、
あ、まあまあ、もう末期でもその空襲が始まっちゃいましたみたいな状況で疎開しなきゃいけませんっていうやつ、
そうそう、
まあ、
結構それに近しいかなって思ってて、うん、このインパクトって、って
まあそうかもしれないですね、あのその時は私も知らないし、高橋さんも知らないから、
知らないけど、
知らないけど、聞いてる話からすると結構そういうのは近いのかもしれないですね、確かに、
ね、かもう完全な外的要因によって大きく環境が変えられてるから、う
ん、変えられ
てる、でそれ抗えれないじゃないですか、
まあそうですね、一人の個人の力とかその小さな力じゃないですよね、
う
ん、
っていうのが今かなって、うん、ま
あ、それが世界中で起こってるから大変だよね、
まあそれもそうですね、
どこ行っても別にほとんどの地域でこんな状況なんでしょう、多分、うんうん、
だってそれでじゃあ大学どっか入り直すみたいな、
うん、ねっね、とはいえね、いや大変だなと思ってますけどね、その辺はなんかいろいろ皆さんその先生たちもすごい工夫してるし、
うん、
すげえ頑張ってるとは思うけど、まあね、ほんとかわいそう、なんかあのそう1年生とかね、
うんうん、そう思います、
すごいなんか、
そう思います、
そんな時に、そんな時にってないけど、まあそれ乗り越える力とか、まあ、新しいことを生まれればまた面白いことが起こるのかもしれないし、
まあそうですね、
期待はしたいとこは思ってはいるけど、うん、今までの価値観で言っちゃうとなんかまあなんかちょっと違うよねっていう、
まあ急激に変わりすぎて全然ついていけないみたいなのが今かなっていう、
急激に変わるってやっぱ辛いよね、あの精神的にもその本人とか、うん、まあ、周りの人も含めて、うん、なんか徐々に変わっていったのって結構受け入れやすいというかあると思うけど、うんうん、確かにね、難しいですね、それ
は、いや全然答えがあるわけじゃないですけど、
いす、ね、
は
い、まあ
そうね、そう思ってます、
ありがとうございます、なんとなくいろんな話しましたが、だいたい1時間ぐらい過ぎそうな感じはしているので、
はい、
ちょっとまとめを、ちょっとまとめにしなくてもいいんですけど、
はい、
高橋さん最後に質問したかったんですけど、
あ、そうなんですね。はい、
ラジオ出てどう、なんか喋ってみてどうでした、なんか
どうでした
なんか喋、なんか まあ、そんな聞かないですよね、でもね。ポッドキャストって普段そんな聞いてないですよね。
聞いてないです。
聞いてないですよ。多分このラジオも多分聞いてないですよ、
ね。聞いてないです。
聞いてないです。まあ聞いてない人多いんでいいんですけど。
聞いてないです。
聞いてないゲストもいいんですけど、しょうがないですけど。はい、どうですか喋ってみて、なんかこういうの1時間ぐらいこういうの喋るっていうのは。はい、だとまあ喋るの得意じゃないですか。基本的に好きだし、はい、
そうですね。う
ん、
まあ、楽しく喋れてますよ。
楽しかったですか、楽しく喋れてますか、
楽しく喋れてます。
それはあり
よ
かった。
だし、まああんまりそこまで深く喋らない、話さないこと、
はいはいはいはい、
とかを シラフで話すのは結構面白い。
ああ、確かに、ね。
きちんと考えて、そう、うん、酔った勢いではなく、
うん、で別に記録にも残るなと思いながら喋る、公開されて。
あ、そこはそこまで考えてないかな。ね、別に酔っ払った時にしか話さない話って私別にないと思ってて、私の中では。ただ単に言い方がちょっと雑になるとか、なんていうか、説明が丁寧じゃないとかってなるだけで、別に内容は変わらないと思うんですよ、私別に。
はいはいはい。うん、確かにね、
うんうん、別にどこ別に録音して出されたところで、まあ、なんか路列が回ってねえなっていうだけで言ってること自体は、はいはい、うん、そうだな、俺はいつもそう思うよってなってるだけだと思うんですよ、
はいはいはいはい、
私のスタンスとしては、うん、なので、はいはい、そういう意味では別に、うん、なんだろうな、切り出されるから、うん、なんかよそ行きの何かを喋るっていうのはなくて、うん、自分の中にあるものをただ、うん、まあもうちょっと頭がはっきりしてるし、
はいはいはい、
やっぱ伝えるのが、うん、せっかく聞いてくれる人がいるから、はい、ちゃんとその人に伝わるように喋る、それは別にパブリックスピーチと一緒、
う
ん、
ああ、まあまあそうですね、
かなっていう、
まあそれはフリートークだからちょっと、まあ、準備はそんなにしてないし、
そうですね、中にあるやつを整理しながら喋ってるってい う,、
はい、うん、まあまあ、まあ、それ得意そうだしね、別にそんなに苦手じゃないですよね、
まあ ね,、まあ、ねできちゃうからね
嫌な感じだねまあいいや。まあまあまあまあまあ、そんな感じで、まあ今日は、鈴木高野さんに来てもらいましたが、
はい、
まあなんか最近ゲスト会も半分ぐらいゲスト会なのかな、うんうん、やってるんで、ぜひ、まあまた、今度はリモートでやりますか。今回なんかリモートじゃなくちょっとやってみたんですけど、
はい、
まあリモートじゃない方がやっぱりトークはしやすいですね。やっぱり。
なんですかね。
時間がやっぱり、顔も見やすいし、ズームとか繋がってんのと違うんで。
まあそうですね。うん、
のでまあまたぜひ来てもらってっていう感じで、
はい、はい、全然新しいネタがまたできたらみたいな、
はい、わかりました。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
今日はゲストに鈴木高典さんに来ていただきました。ありがとうございました。鈴木さん、ありがとうございました。
いや、こちらこそ進行してもらってありがとうございます。いろんな話ができてなんか楽しかったし、よかったなと思ってます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。
編集後期、今回は鈴木孝則さんに来てもらって、トークを、まあ、したんですけど、ちょっと会社で録音したんですけど、ちょっと設備的にそんなにちゃんといいものじゃなく、いいものが持っていけないというか、うまく設備が整わなくて、ちょっと録音状態が良くなかったなぁと反省しています。2本のマイクを使って同時に撮ったんですけど、ちょっとバラバラのチャンネルでも撮れなかったりして、音のレベル感の調整とかもうまくいかなくて、ちょっとお聞き苦しい回になっちゃったかなぁ と反省してます。まだまだ修行が足りないという感じですね。まあ、いずれにしても鈴木孝則さん声がでかいというかですね、まあ、マイクの通りがいいっすね、なんかね。なのでまあその辺は私ももっとどんな状態でも綺麗に録音できるような発声とかですね、マイクの使い方とか勉強しなきゃダメかななんて思って編集しました。内容的には結構いろんな話題があって、まあ我々がよく話しているような、まあ、飲んで話しているようなことをシラフでやったという感じだったんですけれども、まあ聞いていただいている方どういうふうに感じたかななんて思っています。ぜひその本編でも言いましたが、まあ、フィードバックとかすごく嬉しいので、フィードバックとか、いただけたらと思います。それともう一つ以下で言うと、最近まあ YouTube で Vlog をまあやってて 2,3 分の動画にしてるんですけど、まあそれでもまあなんとなくちょっと喋りたいこと喋ったりとか追加してて、まあポッドキャストとまた違ったメディアとしてなんかいいかなというふうには思っています。テラピョン Vlog って検索すると出てきますので、もしよかったらチャンネル登録そちらもお願いします。本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。